2014年のクリスマス礼拝をこのようにご一緒に守れる幸いを心から感謝します。イエス・キリストからがお生まれになる時からさらに600年も前、預言者イザヤは来るべき救い主について預言いたしました。イザヤは言います。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせないと。来るべき救い主は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。この予言の言葉を素直に聞くならば、救い主の声は騒がしくしていると聞こえません。静まってその声を聞くしかありません。旧約聖書のサムエル記に記されております指導者サムエルが幼い頃、初めて神の言葉を受けた時に、しもべは聞きます、主よ語りたまえと答えたように、私たちもさまざまなことに思い悩み騒ぐ胸の内を沈めて静かに聞こうと願い祈るものであります。もう一人、旧約聖書の預言者の一人にエリアという人がいます。エリアは偶像礼拝がはびこっていた時代に預言者として立たせられて懸命に働きました。しかし王の妃イゼベルによって激しい弾圧や迫害がなされて、この預言者エリアも疲れ果ててしまいました。彼は荒れ野に出て行ってこう言います。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありませんと。そんな弱り果て気力を失い崩折れてしまったエリアを、主なる神は神の山ホレブに導きました。エリアは山の洞窟の中から神に呼びかけられて出てきて、神の前に立てと言われて立ちました。その時激しい風が起こり山を裂き岩を砕きました。しかしその風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。そして最後、ついに火の後に静かにささやく声が聞こえた。それこそが神の声であった。イザヤが予言した救い主が叫ぶことなく呼ばわることなく声を巷に響かせないというのも、この神の語りかけの本質を表しているのではないでしょうか。この神と向き合い、その御声に聞こうとするときに、私たちは静まっていかねばなりません。イザヤの予言の言葉の続きはこうです。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。人の邪悪な罪、 自分自身の中にもある邪悪な罪、それは人を傷ついた葦、あのナイルの岸辺にたくさん生えていると言われる水生の植物の葦ですね。それは傷ついた人を傷ついた葦となし、また今にも消えゆく灯火の刀身のようにしてしまう。来たるべき救い主はそのように傷つき果てた人が決して折れてしまうことがないように、決して灯火が消えてなくなることのないように助けてくださるというのです。これは傷ついた葦、消えかかった刀身に例えられているような人にとって誠に慰め深い言葉です。しかしです、よく問い直さなければなりません。私たちは傷ついた葦や暗くなっていく刀身のように痛み傷つき弱るときに、イザヤの言うように当たり前に静かに語られる神の言葉を聞くことができるかということであります。答えはノーです。人は苦難を経験し深い苦しみと悩みを経験したならば、当たり前に神の言葉に耳を傾けることができるかといえば、そうではないのです。そうではなく、心は騒ぎ、様々なつぶやきや嘆きや怒りや悲しみや疑いや苛立ちの声が心を満たしているのです。打ちひしがれていて、声も出ず言葉も出なくなっていても、私たちの内なる声は叫び続けている。主よ、なぜなのですか、どうしてなのですかと。心の中の騒音は鳴りやみません。つまり聞くことさえ自力で自分の力や努力で成し得ないということであります。幼子サムエルが教えられたように、主よ語りませ、しもべ聞くと祈ることを教えられず知らなかったならば、私たち傷ついた葦はついに折れてしまっていたでしょう。私たち暗くなっていく刀身もついに消えてしまっていたでしょう。今ここに静まって聞くということを得ているのは、深い神の憐れみと慈しみのゆえであることをまず心に刻みたいと願います。自分の力では沈めることのできぬ騒音を、聖なる神の助けによって私たちは沈められ、そして聞くものとせられる。それはなんと幸いなことか。傷つき果て今にも折れてしまいそうな葦のようなものが、暗くなって小さくなっていく灯火のように、身も心も傷つき果ててしまったものが沈められて、ついにそのささやくような声を聞くときに、折れそうな葦も決して折れることのない強靭さを得、消えてなくなりそうな灯火も決して消えることなく輝きを放ち続けていくのです。それはクリスマスを迎えるこの時であります。クリスマスの出来事は世間のニュースになることもありませんでした。ニュースといえばローマ帝国の権力闘争の結果、皇帝アウグストゥスが勝ち残り、 そして帝国内の権力掌握をし、支配を堅固なものとするために人口調査をせよとの勅令を出した。それこそがニュースでありました。これはローマの支配下にあったユダヤの国においても大騒ぎとなる事態でした。人々は自分の出身の村や町に帰って、そこで人口調査の登録をしなければなりません。国中の民が大移動をする大変な事態となり、ニュースといえばもっぱらそちらの方であったはずです。その陰で神から使わされた神の御子救い主は人知れず静かにユダヤの小さな村ベツレヘムでお生まれになったと聖書は記しています。その知らせをいち早く聞かされたのは野宿をしていた貧しい羊飼いたちでした。天使の見つけを受けてベツレヘムの村に羊飼いたちがぞろぞろとやってきたとしても、その村としては、小さなニュースにはなったでしょうけれども、全国区のニュースなどでは全くありません。小さな赤子としてイエス・キリストはその産声を上げたでしょうけれど、決して世の注目を浴びるようなニュースになるような誕生ではありませんでした。叫ぶことなく、呼ばわることなく、その声を巷に響かせない。クリスマスの出来事はまさしくその通りでした。しかし、その静けさの中に、神の救いの御業は確かに推し進められていきました。自分の主義主張を声高に世に訴えて、そして賛同者を山のように募り、いわゆるマンパワーで世を変えようとするのとは全く違う、正反対の仕方で神はその救いの御業を実行されました。誰もその意義を認めようともしない仕方であります。世の脚光を浴びることなく、ベツレヘムの片隅で静かに生まれた御子イエスは、その存在そのものが静かに痛むものを癒し、そして強めていきます。なぜならば、その命をもって痛む者の存在を根底から許し、支え、守られるからであります。何も語ることのできぬ赤子であろうと、主イエスの存在そのものが、まことの人として生まれて来られた主イエスのまさにその心臓がドックンドックンと鼓動し、そしてその息が、呼吸がなされている。まさに生きていたもう主イエスそのものが、痛む者を癒し強める。痛む者を根底から許し支え守られる。今にも折れてしまいそうなものが、このお方によって折れない。今にも消えてしまいそうなものが消えないで、小さくとも光を放ち続ける。貝羽桶に眠る小さなメシアですが、その命が私たちのために与えられています。それがやがて十字架という形になろうとは、この時誰もまだ知りませんが、私たちは知っています。ですから、なおさらその小さな命の尊さと、 それをもって引き受けてくださる犠牲の大きさと重さに、私たちは静まってその御前にぬかずくのであります。そして私たちもこの主に倣ってゆくばかりであります。大声を上げて叫ぶことはしない。右の手のしていることを左の手にさえ気づかれないように、静かにそっと主に倣って隣人に仕え、そしてこの救い主の到来を告げ知らせていきたいと思います。